イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
このイースター礼拝にこのようなご奉仕をさせていただけるように心から感謝していますが、緊張しています。いつになってもなかなかこう緊張が取れることがないので本当に困っていますけれども、ある精神科 の先生がこんなことを言っていました。イエス様を信じるとはキリスト教を信じることに等しい。神様が代理人としてイエスを地球上に派遣した、はい、そしてイエスが十字架に貼り付けとなり復活した。神とは創造主のこと。イエスを信じるというのは神が存在して全てを創造したということを信じること。そして地球上に派遣したイエスが死んで生き返ったことを信じることなので、私は信じない。イエスという人物がいたということはほぼ間違いのない事実で、歴史上の人物として注目している。歴史に多くの影響を与えた人物の一人であることは間違いない。ローマ帝国の資料にもイエスの話が出てくる。歴史上の人物として興味があると、その先生はそんなふうにおっしゃっていたんですけれども、そしてキリスト教のことについてもものすごく詳しく知っておられるようでした。けれど残念なことに、この先生は復活を信じることができないのでイエス様を信じないと語っておられたのです。皆さんはイエス様の復活を信じているからクリスチャンになったのだと思いますけれども、本当にイエス様は復活したのでしょうか。イエス様の復活は本当だったのか。なぜお墓は空っぽだったのか。今日そのことを少し一緒に考えてみたいと思います。お墓が空っぽだった理由として4つのことが考えられます。1つ、1番目、イエス様の弟子たちが死体を隠した。2番目、弟子以外の人たち、イエス様を殺した人たちが持ち去った。3番目、そもそもイエス様は死んでいなくて気絶しただけだ。4番目、イエス様は復活した。この4つが考えられますが、まず1番目ですが、イエス様の弟子たちが死体を隠すことができたでしょうか。弟子たちはイエス様が十字架にかけられることによって失望し、みんな逃げ去っていました。危険を冒してまでイエス様の死体を盗み出すことが、そんな勇気があったでしょうか。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていったと、ヨハネによる福音書の20章19節には書かれてあります。仮に100歩譲って弟子たちにその勇気があったとしても、祭司長とファリサイ派の人たちは弟子たちが遺体を盗み出さないように番兵を置いて見張りをさせていました。武装したローマ兵の警戒を突破して盗み出したとは困難です。また盗み出したとしても徹底的に捜索すれば簡単に発見されて、イエスは復活したという弟子たちの鼻を明かすことはできたはずです。次に2番目ですが、マタイによる福音書28章11-15節を読んでみると、イエス様が復活したという知らせは万兵によっていち早く祭司長たちに知らされました。ユダヤ人の指導者たちは集まって協議をし、万兵たちに多額のお金を与えて買収し、弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言い広めさせています。もともと復活されたら困るので万兵まで置いて見張らせていたのですから、弟子たち以外の人たちが死体を持ち込むことはありえません。復活したという噂が広まらないように 弟子たちが盗んだと先手を打ったわけですから、これもおかしい話ですね。3番目です。イエス様が十字架につけられた時、気絶して仮死状態になり、それをローマ兵たちが死んだものと思って十字架から下ろし墓に葬り、その後お墓で息を吹き返し、そこから逃げ去ったという説です。ローマ兵たちは死刑執行の専門家ですから、そう簡単に仮死状態と完全な死とを間違ったりはしません。もし仮死状態であったとしても、イエス様は脇腹を槍で突き刺され、瀕死の重傷を負っており、その上丸2日間以上何も食べていない状態で、お墓の前の重い石を転がして番兵たちを蹴散らして逃げ去ることは不可能です。1から3番までのことはとてもありえない話です。そして歴史上で必ずバレてしまうものです。最後に4番目です。イエスが復活した。イエス様が復活したからこそ弟子たちが変えられ、人々が変えられ、だからこそ人々はこのイエス様に命を懸けてまで従ったのです。もし全くの嘘、作り話だとしたら、死に負けてしまったイエス様をあの迫害の中で命を懸けてまで信じ続けることができたでしょうか。実はこのお話は8年前の横浜礼拝で子どもたちにお話をしたことがあるのです。お墓の中が空っぽだったのはどうしてでしょうと聞くと、子どもたちは元気に復活したからと期待通りに答えてくれました。ところが一人だけ、誰かが盗んだからと言った子がいたのです。意図したわけではありませんでしたけれども、これは話すチャンスと驚きました。子どもたちに一つずつ説明していきました。子どもたちは一つずつうんうんありえないと言って、じゃあやっぱり復活したんだねとすっきりしたのを覚えています。イエス様の復活は十字架とともにキリスト教にとって欠くことのできない重要な要素です。イエス様の復活はイエス様が神様であったことを示しています。イエス様は何度もご自分が復活することを予告していました。そしてその予告は事実となったのです。またイエス様の復活は私たちの救いが確実なものであることを保証しています。イエス様は十字架において私たちの罪に対する刑罰を受けてくださいました。十字架によって全ての罪の報酬が支払われ、罪がすっかりなくなったのです。罪はなくなったのだから、罪によってもたらされた死もなくなったということです。イエス様は最後の敵である死にも打ち勝ってくださったのです。つまりイエス様は十字架において救いの約束を成就されました。そして復活によってその約束の成就が確かなものであると保証されたということです。復活によるイエス様の圧倒的な勝利によって罪も死も力を失ってしまったのです。ローマの信徒への手紙第4章24節から25節に、私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活されたのです、とあるように 私たちはイエス様の復活を信じるとき、義とされることが確実であるだけでなく、罪の支配から解放されて命にある新しい歩みを始めることができるようになるのです。そしてキリストが罪に対して勝利を得たように、私たちも罪に対して勝利を得ることができるようにされるのです。さらにイエス様の復活は私たちに希望を与えてくれます。イエス様は死者の初歩としてよみがえりました。イエス様を信じる者は死んでも生きるのです。コリントの信玄の手紙第15章20から22節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。私たちはやがて死ななければなりません。でもイエス様を信じる者にとっては死が最後ではないのです。やがてイエス様が再臨するときに、私たちはよみがえらされ、イエス様と共に永遠に生きることができるのです。多くの人は死を恐れます。それは死んだら全てが終わってしまうと思っているからです。でもキリストの復活を信じる者は死を恐れない。なぜならキリストが死に打ち勝って復活したからです。キリストさんにとって死は復活の栄光に到達するための通るべき道にすぎません。復活こそ私たちの真の希望なのです。あなたはこの素晴らしいイエス様の復活を信じているでしょうか。ところで最初にイエス様の復活を知らされ、最初に復活の主に出会ったのはマグダラのマリアともう一人のマリアでした。彼女たちは十字架の下に立ち、主の埋葬にも立ち会いました。そして安息日が終わって週の初めの日の明け方に復活の主に最初に出会ったのです。今日のこの聖書の箇所を読むときに3つの命令が聞こえてきます。1つ目は信じなさい。
わかりました。
分かってくれたよね。イエス様の、ね、復活を信じなさいってことですね。イエス様の復活は到底信じられるものではありません。天使はイエス様の約束を思い起こさせています。5節、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてある場所を見なさい。彼女たちはどんな思いで空になったお墓を見たでしょうか。マグダラのマリアたちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったとあります。私たちがイエス様の復活の事実を事実として受け入れることができたら、それは大きな喜びになるんです。イエス様の復活が私たちにとって一番大きな事柄として、心臓が止まるほどの事件として実在しているなら、私たちにとって一番大きな、私たちの人生は変わってくるのではないでしょうか。今まで恐れていた死が恐ろしくなくなってくる。しかし 教義だけを頭だけで信じているなら、恐ろしいものは恐ろしいままなのです。キリストの約束はあまりにも素晴らしくて信じられないという人もいます。でもそれはキリストの恵みを理解していないのです。このような躊躇はキリストの御言葉を信じてキリストを受け入れる時にのみ取り除かれるものなのです。二つ目は述べ伝えなさい。七節で天使は急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えましたと言いました。復活の事実を述べ伝えるように言ったのです。行って伝えなさいというのはイエス・キリストの恵みを体験した者に与えられる大切な使命なのです。三つ目は喜びなさい。マリアたちは弟子たちに復活を知らせるために走っていきました。するとそこにイエス様が立っていたのです。先回りして出迎えてくださっておはようと言われました。この言葉はギリシャ語で帰れて喜びなさいという意味です。復活の主に出会った者はいつでも主と共にいる喜びの中に生きるものなのです。恐れながらも大いに喜び、急いで弟子たちのもとに知らせに行くマリアたちにイエス様は喜びなさい、もうあなた方をイエスから引き離すものはないのだから喜びなさいとおっしゃいました。マリアたちは近寄ってイエスの足を抱き、その前にひれ伏しました。身を低くしてイエス様を拝み敬意を表したのです。彼女たちに主の復活は疑いようもない事実となりました。よみがえりの主は先回りしてくださって待っていてくださるお方です。そしてそのイエス様に出会うということが私たちが喜びに生きるということなのです。マリアたちはイエス様に出会ったという喜びに興奮しながら弟子たちにイエス様の言葉を伝えたことでしょう。イエス様は私たちも喜びの人生を送ることを望んでおられます。イエス様の復活が私たちの喜びの基盤になることを願っておられるのです。復活の主が私たちを出迎えてくださって、さあ喜びなさいとおっしゃってくださるのです。マグダラのマリアたちはお墓の石を誰が取り除いてくれるだろうかと案じながらイエス様のお体に香料を塗るためにお墓に行きました。すると大きな地震が起こって主の天使から主の天使が天から下ってきて近寄り石を脇へ転がしたのです。私たちの人生にはさまざまな試練が襲ってきます。でも神様を信じる者には天を動かし地を震わせて道を備えてくださるお方がいるのです。神様は私たちの信仰生活に妨げとなる石を取り去ってくださるのです。私たちは何かをしようと思うけれど大きな石を見てあの石があるからできませんと思うことが多いかもしれません。でも全能なる神様、天地を創造なさった神様がおられる世界で生きているなら心配することはないのです。人間の限界の中で物事を考えようとするのではなく、 神様の支配される世界の中で神様に信頼していくことが信仰者の歩みなのです。イエス様は恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになるとおっしゃいました。復活の主が私たちをお迎えしてくださるのです。喜びなさいとおっしゃってくださった主が恐れを喜びに変えてくださるのです。なぜならイエス様は私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださっているからです。そのイエス様と共に今週も喜びにあふれて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。